はい、今日は今年のちょうど最後ですね、最後の主の日の礼拝ということです。明日の早朝も毎年のように朝の6時半からあります。で、続いて礼拝の日があることになりますが、ずっと昔の修道院なんかでは毎日毎日が礼拝、しかも長い祈りの時間がいつもあったことを思ったらですね、1日2日続くっていうこと、本当にそういう意味では短いことではあるわけですね。現在では祈りの時間に、あるいは御言葉を思う、瞑想するという時間を取るということは非常に少ないと思います。その他のさまざまなことにはたくさんの時間を取るんですけども、動物と人間と一番根本的に分けるものは祈りということを与えられているかどうかでもあるわけですね。動物と人間、この頃は家族だということで、とても心をですね、ホッとさせるというところもあるわけですけれども、根本的に異なるのは、人間は未来のこと、過去のこと、遠く離れていること、あるいは宇宙の彼方のもの、思いを馳せる、あるいは祈る、祈りによって一瞬にして遥か遠くまで、宇宙の彼方のことまで思い巡らすことができるという、そういう力、能力を与えられておる。けれども動物は目の前のこと、見えること、匂うこと、触れることしか関心をほとんどの場合は持たないということですね。そういう点で非常に違いますので、人間が、本当に私たちが人間であるためには、目して祈るという時間を増やすということはとても重要なことだということはだんだんと分かってきておるということですね。もうだいぶ前からですね、こうした日曜ごとに教会礼拝に行く人と行ってない人、長い期間数千人にわたってですね、研究した調べた結果ですね、こういう日曜礼拝人が血圧も低くなると、その他の健康状態も良くなるということが非常に長期間の長いアメリカの研究でも発表されていることがあるぐらいですね。それは本当の人間の根本をしっかりと捉えるということは礼拝だからですね。そういうことで、祈りを全くしない人生っていうのはどうしても動物的になるということだと思います。目の前のこと、欲望、自分の欲望に引っ張られるということ、人間も一種の動物なので、そういうことがどうしても起こりがちになるということは言えると思うんですね。そういうことで、こうした最後の礼拝、また明日の元旦の早朝の礼拝ですね、朝の礼拝ということも、参加できる方は参加をされてですね、一年の出発点を祈りによって始めるということも、とても大事なことだということになるわけですね。はい、それはそうと、今日は、さっき歌った歌ですね、子供の歌ですけども、この花のようにって、これは子供向けの歌だと。でもこれはですね、私たちも子供だ、神様の子供、なかなかですね、成長ができない子供でもあるわけです。いつまでたってもお前は子供みたいじゃないかって言って親は言ったり、学校の先生も言うことあるかと思うんですね。つまらないことで喧嘩をしたりとか、そういうようなことは考えてみたらですね、大人だってもっともっと大きな規模でつまらないようなことで喧嘩をする、これでもあることですよね。 まあそういう、だから神様から見たらみんな子供みたいな、成長がなかなかできない、テレビなんかリモコンで殴ったという子供の喧嘩みたいなこと、なんか大きなことに、全然世界のこと、日本全体のことを言ったら全く小さなことをですね、大々的に言ったりする、非常に不可思議なことでもあるわけですね。まあそういうふうに、この花のように神様、お日様を浴びてすくすく育つ神の子にしてください。これ私たちの願いでもあるわけです。神様、イエス様こそ本当の霊的太陽だからですよね。その光、イエス様が言われた命の光を浴びて、そして神様に向かって成長する、そういう神様の子供にしてくださいっていうのは、みんなの大人のですね、老人でも死にかかっているような人でも、みんなの共通の願いでもあるわけです。キリスト教のこういった賛美とか内容っていうのは、子供のものだなんていうことは決してないですね。一つ一つの言葉、この花のようにって今歌ったけども、ここに綺麗なですね、花があるわけですが、この花のようにみんなの心に優しく香る神様の子供にしてくださいと、ユリとかキクとかですね、いろいろありますよね。他にもいろいろ、人間の心の中にも目には見えないけど、そういういろんな花が咲くと、昔から言われているように、一番良いもの、天には星があると、清いものとして、地には花があると、そして人には神様から愛があると、天に星、地に花、人に愛、これは確かにですね、一番良いものというかですね、みんなの心が何か引きつけられるところがあると思います。そういう時に愛は神様からの愛ですね。人間の愛というのは非常に利己的、パッと燃えてパッと消えるということは非常に多いからですね。それでこの花のようにという言葉もあります。そしてこの花のように神様の愛をそっと表す子供、こういった単純な言葉も実際に私たちの生活になると、これはとっても難しい高いレベルのことが言われている言っているということに気がつくんですね。神様の愛を受けている、いろんなところでそっと表していくなんていうようなことは、これは本当に神様と一つになっていなければできないと思うんですね。はい、もうそういうことで、こうした子供用の賛美といってですね、我々大人は関係ないということでは決してないということを思わされるところですね。はい、それでまあ今日のところです。天の国ということで、この前もあったわけですね。で今日はその、3回目ということになるわけです。今日のところはマタイの福音書の13章の31節からなりますね。それから35節というところです。イエスは別の例えを持ったと。天の国は、からし種に似ているというんです。以前の訳では天国と訳しておったもんだから、ほとんどの日本人は、天国、これは死んだ後の極楽、死んだ後の極楽の世界だというふうに、そのまま読んだら誰でも思うわけです。天国って言ったら、私のおばあちゃんは天国行きましたって子供で言いました。それは死んだ後のなんか幸いな世界をこうイメージするわけですが、前にも言いましたように、この福音史において天の国と、だから天国とこの新しい訳では訳してないわけです。これはマタイだけが天の国となっておって、他の福音書は神の国です。神と天を全く同じ使っていますので、これは神の国で、国というのは、これも何度か繰り返したように、元の言葉はこの漢字は中国の概念が入っているんですね。 囲いの中で、この昔の国って難しい字がありますね。あるいは剣、矛。矛を描いたもので、囲いの中で矛で守る。武器で守る。守った領域。というのが国という漢字の意味だったわけです。けれども、この聖書でいう国というのは、バシリウスという王という言葉から作られたバシレイヤなんです。以前にも言いましたけども。ですから、神の王としての権威、支配。それを意味しているわけです。死んだ後の極楽の世界っていうのをこの新約聖書のこのあたりでは意味していないわけですね。それは見たらわかります。からし種をまいたと。あるいは毒味が出てきた。そんな死んだ後の天の極楽の世界に毒味が出てくるはずがないわけですよね。天の国、本当の意味の死んだ後の完全な世界っていうのは、すべてが完全になったんだから、ここでですね、小さい種をまいてまた天国で増えるということではないわけです。これは、新しいドイツ語の訳では、神様の地上の支配というふうにはっきりと訳してるぐらいです。地上でもご支配は、この種に似ているというわけです。種を、小さな種をまく。からし種っていうのは、いわゆるこの大根ですね。大根は辛いですよね。このからしっていうものは、そういうみんなよく知ってるこの大根の仲間なんです。油中。わさび。わさびも油中なんで同じです。葉っぱも辛い。けどもいい味がするわけですね。自然界のわさびなんてほとんどの人は知らないと思いますが、私が山にあちこち行っても、自然のわさびを見て食べたのは1回しかないんです。あ、2回。それは、ちょっと、わさびと違ったものですけども、剣さんの山深い、ほとんどあんまり行かないようなところの谷沿いにあったものですけども、辛いわけです。の種も小さい。まあ、大根の種、カブの種、だいたい小さいですよね。だけど、このからしっていうものは、黄色い花が咲くんだけれども、咲くんだったら3メートルぐらいにも伸びるというふうなことで、こういう例えされているわけです。種としてまくと本当に小さいのに、大きになる。神様のご支配はそうだっていうわけです。はじめは小さなものをまく。これは、この例えは、種のような小さなことを言ってるんじゃなくて、大きなこの世界の歴史において、神様はどんなふうにこの世界を、歴史をご支配しなさっているかっていうことを言おうとしているわけです。実際にこの種、福音の種は、一番最初は、たった12人の弟子、たちを用いて巻かれたわけです。そのうちはっきりと分かっている人だけ、漁師が4人もおるわけです。ヤコブ、ペテロですね。ヨハネ、それからピリポもありますが、これは漁師だったんです。漁師っていうのは社会的地位も低かった。蓄えることはできないからですね。大雨が降ったり波が荒かったら船が出られない。そしたら生活の費用を稼ぐことはできないわけです。貯めておいてというわけにいかない。すぐに、腐るからですね。悪くなる。まあ、そんなことで社会的には低い、権力も何も持ってない。本当に社会的には小さい存在だったわけです。小さい存在だった。けれどもですね、そういう人々に巻かれたものがずっとと広がっていったわけです。聖霊をいただいてからは、河川突然変えられてですね、たかが漁師といっても、学者よりも、権力者よりも、はるかに強い力を与えられて、彼らが述べ伝えた福音がどんどん広がっていったわけです。わずか30年、ここらで、ローマの帝国、全域にまで、彼らから、知らされた福音をまた別の人が伝える。また別の人が伝えると。 そうして実際に広がっていって、ローマ帝国が全力を挙げて迫害をして潰そうとしたけれども、300年ほど経ってからは圧倒的に広がった力によって、神様の言わ力によって、その迫害の力が消えて、キリスト教を国の信仰を元にしたわけですね。で、ヨーロッパという国が後に、今のフランスやドイツ、イタリア、そうした国々が後にできて、そうしたヨーロッパの国々の根幹をなすようになったわけです。10年ぐらい前に買った本ですけども、パレスチナで生まれて、外国の人と結婚した日本人の女性が書いておりますが、アメリカはキリスト教の国って言うけど、ほとんどニュースとか言われるのは周辺の答え、遊びや娯楽や政治や軍事、そんなことばっかりけど、本当のアメリカの文化っていうのは、例えば中に言っておきましたけども、スターバックスって言うんですね。私も最近まで知らなかったんだけども、何のことか関心がなかったから知らなかったけど、みんな知ってるみたいですね。ここの人たちでもスターバックスなんて知らない人おらないんでしょうね。それはコーヒーのお店で、でもニュースに載ったことは知って、これでよく分かったんですけども、島根県は最後になんか日本でスターバックスのお店ができたんだそうですね。その時に県の知事が、島根は鳥取やね、鳥取県です、鳥取県はスタバはないけど砂場はあるって言ってですね、そういう宣伝をしたという、それがニュースになったから、それでスターバックスっていうのはそれだけ日本にあるんだと分かったけど、このスターバックスってそんな話題しか出ないけれども、そのスターバックスのコップのところに書いてあるのが、聖書の言葉が書いてあるって言うんですよね。で、その聖書の言葉、そういうふうなこと、あるいはアメリカの飛行機、お盆の上に、お盆のところにですね、そこにも聖書のことが書いてある、さりげなく。そういうことが本当のアメリカの文化の根底にあるものだと。けど、ほとんどの人はそういうこと気づかないと。日本人だったらそこに聖書の言葉を書いても、ほとんど気づかないだろうとか。私はそういうアメリカのものを知ったのは、聖書関係の仲介研究、あるいは辞書、その膨大さということですね。それで私は初めてですね、まあそれは40年ほど前から知り始めたことですけども、そういうものを取り寄せて初めてですね、いかにそのアメリカやイギリスの根底にあるキリスト教文化というものが深いかということを知らされたわけです。このマタイ福音書、こんな薄いですけど、1000ページもある仲介ですね、分厚い。じっしり集まった。5、600ページ。そういうのが何通りもあるという。日本では考えられないことですね。で、まあ、とにかくそういうふうに何が言おうとしていたかというと、初めはたかが漁師と思われてる、お魚取りだと。世界の歴史にずっとに着々と浸透していって、膨らましていくようなことにつながっていったわけです。長い歴史を見たらですね、そのように不思議なほど神の力っていう、あるいは神の言葉の力っていうのは、どんなに迫害があっても、戦争があっても、食べるものはなくても、大きな災害があって、どこに神様おるんか、みんなが思いのことを超えてですね、大きな波があらゆるいろんなものを超えてずっと進んでいくように、あるいは大地の下にですね、砂漠の下でも地下水が流れてる。そのように神の言葉の力っていうのは着々とこの歴史の中をこう流れていくわけです。そういうことを非常に大きな壮大な視野からこういう例えを言われているんですね。なんかこの畑の、ここら辺の畑のことをなんか言ってるんだと、大きな間違いで、聖書っていつもそうなんです。身近なことは小さなことを言ってるようで、実はその背後には非常に大きな、高くて広い、あるいは深いことがいつも秘められているわけです。表面を読んだらわからないんですね。むしろ逆にバカバカしい。 水の上をキリストが歩くなんてとかですね、そんなバカバカしい、死んだ人が蘇るバカバカしい、たった一人の人が十字架で殺されてですね、みんなの人がそれで罪許されるなんて、みんなそういうことバカバカしいの思うけども、非常に深いものがあって、それが歴史の中一番根底を流れてきたわけですね。その点では残念なことに、日本の文化っていうものは世界のそういう大きな流れに全くできるほど影響を与えてここは来れなかったんですね。まあ国も300年も国を閉じておったこともあり、大きな海があってよそからも流入しないから刺激されないということですね。それをこれをまず言ってるということですね。これは私たちが今日老人になったら様々な医療を受けることができるんですね。病院治療、これは日本だから。アメリカでもたくさんの黒人とかがですね、保険に入ることはできないから、病気になっても治療費が高額だから病院行って診察も受けられない、薬ももらえないとたくさんおるわけです。もっと経済レベルが低い国の場合は、病気になって医者のとこ行くこともできない、そのまま苦しくなってだんだん死んでいく。今年の夏も私が前にもちょっとお話しましたけども、ブラジルからもう長い間住んでるんですが、家族の介護のために帰ってきたと、山梨に。日本だったらがんになったといえばすぐに病院行ってさまざまな治療受けることができる、あるいは入院。けどブラジルだったらほとんどの人はがんになっても仕方がない、病院で治療を受けたり薬したり手術なんてはほとんどできないんだ。ほんの一部の人の収入、たくさんもらっている人がそうするんだって、日本へ帰ってきてびっくりしたって言うんです。そのことに私は日本人はびっくりしますよね。治療を受けられないのが当たり前って言うんです。そういうふうにでもね、世界に病院というものを様々発達してきた看護師さんを、それも一体何が起源になっているのか。これもキリスト教の修道院ですね。修道院付属の治療施設が元にあるわけです。そこからこの病院になるものができてきたのに、日本にはもともとなかったんです。病気になったらもうほっとくと。仕事もできない。役に立たない。年寄っても場合によっては捨てるものがあると。それが今では当たり前ですよね。病院、看護師。看護師なんて当たり前。その起源はっていうのはやはりキリストから来てる。福音から来てるわけです。ここにも視覚障害者の方々、聴覚障害者もいます。盲学校、老学校、あるいは養護学校なるものは以前には全くなかったんです。目くら、片ば、つんぼとか言ってですね、非常に見下されて、そのままほっとかれたわけです。ライブもそうです。それをですね、とても大事な存在として、そしてその与えられた能力を最大限に少しでも引き出そうと。その力、これはキリスト教から、福音から来てるわけです。イエス様はそういうことをされたからですね。そういうふうに様々な領域っていうものは、元はこの小さな小さな福音の種、しかも地位も社会的に何にもないような、本当に社会的に小さなですね、小さな存在の種から始まって大きく成長していったということなんです。その歴史っていうものを知らないと、だから歴史は大事なんですね。歴史が分からんだ、視野が狭くなるわけです。残念なことに、この頃は、そういう歴史を本当に学ぶっていう機会が、ますます少なくなりつつあるわけです。私が学んだとき、私も歴史も、私は理科系でしたけど、理科も、社会も、国語も、英語も、数学、みんな200点ずつなんですよ。同じ とても大事だという発想があったんです。公立大学、理科系でも。今はそんなんではないですよね。なんかスポーツができたらする。何にもこういうふうな教養もなくても、スポーツができて一番って言ったら、それだけで取る。わざわざ外国から引っ張ってくると。何のためなのか。一番になるんですよ。自分の学校一番と言われるためだ。一番になって何するのか。その後がないんですね。ああ、こんな自分の学校大きいんだ、いいんだ。自慢したいと。自慢して何になるのかと。いうことなんで、そこまで考えないということです。聖書の先生は決してそんな一番になれなんて一つもないですね。一番になって走れと。そんなことを言わないわけです。一番後でも構わない。神様の愛を受けなさい。というわけですよね。まあ、そういうことで、こういうあの種まきというのが今も着々と広がってきたということで、でこれは個人的なレベルでもあるわけです。私自身もいろいろなことはキリストの福音が心の中に落ちてから広がっていったわけです。例えば社会なんて歴史なんて私が高等学校の時卒業までは暗記ものだなんて言うと、はっきり言って見下していったわけです。数学とですね、英語ができたらいい。あるいは理科だったら物理ができたらいいんだと。他の理科でもまあ暗記ものだと多かった。社会なんかそうだ。国語なんかつまらない。なんてそういう非常に浅はかな考え方で、高等学校の教育っていうのはされておったからです。けども、一番奥が深くて根本的に困難な問題というのはこれ社会科の領域です。歴史とか。こういった聖書、宗教、信仰とか、人間の心の問題。ありとあらゆる人間の大きな流れや考え、性、生きた姿が全部含まれているのが歴史ですよね。だから一番奥は深いわけです。キリストのことだけをですね、語るのは50年経って語り明かすことはできないわけです。パウロのことでもして、ヨハネのことでも、この元になってギリシャのことでも、これを明らかにするために。一生かかってもギリシャ語にしてみるものにできないんです。そうすることわからんと、この歴史も本当に読めないわけです。この聖書でも。歴史上の人物、キリスト、あるいはパウロ、アウスチヌス。何を言ってどんな影響を歴史に及ぼしたのか。本当に知ろうと思ったら、彼らが書いたラテン語やらギリシャ語やら、ヘブライ語やら。それが本当にわからんで、はっきりつかめないから、ということになったら、果てしがないわけですね。そのぐらい、いわゆる、日本の教科として言うならば、この社会科の歴史、思想というもの、非常に奥が深いわけです。まあ、そんなことは、私はキリストを知ってからです。言語学ってもいかに大事かっていうですね。はい。まあ、そういうふうに、私個人で言えばそういうふうに、確かにですね、キリストの福音の種をまいてから、まいてもらって、本当に見て広がってきた。確かに広がって視野が、典型的な進学校で中学高校、まあ、大学でもいわゆる体の障害を負った病人の人とか体弱い人ほとんど一人もいなかったわけです。みんな元気いっぱい、いわゆる家のも経済的にも恵まれている、親もいわゆる良い家庭、本人も健康、そういう人ばっかりし、中学校、高等大学とおったわけです。だから、体の障害を持っている方々と弱い人、勉強が全くできない、あるいは暴力、関わったことはなかったわけですね。小学校で動く一部そういう暴力をおったりしましたけども。そのままだから私が一般の研究職みたいなところに行ってたら、その知らないままでずっと行ったら、非常に狭い視野で。でもキリストを知ったためにそういう方向を根本が方向転換をしたために、あといろんなところに人間というもさまざまな姿に触れることを与えられたと、そういう領域の経験も与えられたというわけですね。神様の全体的な内容から見たら極めてわずかですけれども、もう太平洋の海の一滴のようなもの、無限だからね神様だけど、そういう確かに私の中に広がってきた、まあ、そういったことですね。大きな歴史の中のことを言っているとともに、個人の中のことも大きなことになっていくということを言っているわけです。 まあ一番大きな気になる、これはおそらくは神様の愛をいっぱい受けた人だろうと思います。何もしなくっても心の世界が大きく広がってるだろうと思う。だからたくさん知っても神様愛を本当にわずかしかいただいてなかったら、その人の霊的な世界本当に小さいままだろうということですね。だんだん狭まってきてということです。でこのパンダネタでもないです。神様、天の国、神様のこのご支配の仕方はパンダネに似ている。女の人がそれを取って、たくさんの小麦粉をまいた全体が膨れてくると、パンダネ、酵母菌ですよね。ブドウ糖ですね。ブドウ糖化学 C6H12O6 という、それがブドウ糖アルコール発酵によってアルコールになっていくわけですね。 CO2 とエチルアルコールを出して、で CO2 で膨らんでいくと、要するに酵母菌のことですね。でこの酵母イーストがそういう働きをする。でこれは非常に不思議なことだと、昔はその酵母菌という微生物のことは分からなかったから、それを巻いたらぐんぐん膨らんでくると、小さな泡ができて、イエス様はそういう台所で行われるようなことをですね、非常に重要な大きなことに用いたわけですね。そして、日本にもあちらこちらに北海道の札幌とか横浜とか松江の方とか熊本、あちらこちらに種をアメリカの宣教師が来て撒いたわけです。クラークは宣教師ではなかったけれども、青年の精神的な成長のためには必ず聖書が必要だと。聖書をなくしてですね、心の教育は絶対できないと問い張って、まだキリスト教が禁止されていた時代なのに全部に聖書を持たせるという国立の学校なんですね、札幌の学校、今の北海道大学、大学の前の形ですが、そういうことで、薩摩の黒田清隆と船の上で激しい論争があった。こんなこと、国立の大学だ、キリスト教はそんなものを持ち込んだ、許されないと言ったら、クラークがですね、そのこと、聖書をもとにすることを許されなかった、もう帰ろと言ったそうですね。仕方なくそれで、まあ、聖書を持ち込むことを許したということなんです。で聖書で種まいて、1年もいなかったのに、クラークは本当に小さな種ですよね。北海道の田舎の、今は札幌は100万人を超えるような大都市になっている。北海道なんか次々に流入して、これでも膨らんでしまったけど、昔はあの札幌農学校の周辺、ちょっと行ったら森があり川が流れてる、そんなところにほんと小さな、まだ20歳以下の人たち、子供にですね、福音の種をまかれたわけです。それから、まあ、内村勘太郎、二富田、その他いろんな人が来て、で内村が入っても 100年、百何十年もなりますけれども、このようにしていろんなところに内村の影響を及んでいったわけです。そういうこともこういうことですね。小さなパンダに巻かれたら不思議なことに膨らんでいったんです。本人もそんなことわからないですね。背後で神様がそのように膨らましていったということ。だからこれはそういうキリスト教に関わる、あるいは世界の、あるいは日本のさまざまな歴史を知れば知るほどこの意味が深くわかるわけです。歴史を全く知らないんで、今のゲーム遊び、どこのお店が美味しいかな、どこが面白いことしてるかな、なんかゲームでやってる会社がですね、トヨタだとか NTT だとか、なんとかそういう並み居るランクの大企業の中に割り込んで、非常にこの上位になんか食い込んだとかいうのが載っていましたけど、 それぐらいですね、膨大な費用が、お金を使ってそういうゲームみたいなものを買う人がたくさんおるということですね。今から50年前まで全くなかったわけです。一つもなかった、そんなもの。60年前、70年前は、みんなそこらあたりで木に登ったり、海飛び込んだり、川に飛び込んだり、あるいは運動場の中で国取りとか行って、小さなものを弾いて、で指で取って、あるいはゴムの縄跳び。そんなんで十分満足してたわけです。お金何もかからない。缶蹴りとか、かくれんぼとか。今はそういう膨大なお金を使ってですね、ゲームというか遊びに使っておるということが、まあ起こってしまったわけですね。で、これで見てもわかるように、良い種とは違った種がまかれる。それも確かに大きくなるんですよね。聖書の中でもあるんですけども、パン種、ここでは良いパン種のことですね。悪いパン種もあるわけです。パリサイ人とサドカイ人のパン種に注意しようと。そうしたら非常に偽善的になったり、復活へ言うことを自分の頭で捉えなくてみんな信じないようなものになる。そういうことがいれば、私たちもうっかりしてたら、パリサイ人のパン種をどんどん食べてしまうし、目に見えないものは信じないぞと、神様の愛はどこにもないではないかと言って、サドカイ人のパン種も入り込んでしまうと。まあ、そういうことが起こって、この世界には様々な種類の種が巻かれて入り込んでいこうと。いつも気をつけていないと間違ったものが入ってくるということですね。まあ、そういうことのためにもこういう集まりがある。私も一冊の本でその種を巻いていただいた。そしてそういった集会あるのを京都に知って、そこに短い期間だったけども数えるほどしか行けなかったけど行ったと。そこでまた新たにパン種を巻いてもらった。で帰ってきたと。こちらですね。で今度は外国の様々なそういう深いレベルのもの、聖書に関する、そうしたもの、あるいは日本のそうしたもの、いろんなものから実際に会うことはできてなくても、たくさんのパン種を巻いていただいたと。それからさらには、生きた人間との関わり、いつも学校の教員をしておったので、様々な種類の人たちとの関わりの中でいろんなパン種を巻いていただいたということですね。夜間の定時、あるいは昼間の定時、昼間の定時の高校、あるいはもう老幼、あるいは全日制と、様々な種類の学校に行って、普通では考えられないような激しいこの暴力なんかも経験したことがある。でもそれも一つの良い種をまいてくれた。そういう人たちにどのようにして対処していったらいいか、本当に必死であの時は祈って、そしたら本当に変わっていったということですね。いくら本を読んでもあれは決して分からなかったと思います。あの緊迫感というか恐ろしいというかですね、それを超えて信じるのか、それは彼らのそういうことに黙ってしまうのか、どっちを取るのかっていつも迫られるわけです。本をずっと読むぐらいだって迫られないんです、必死に。逆に、OK 読んだぞと、なんとなく鼻高くなると。聖書で言ってるように、知識は人を誇らせる。愛は作り上げるっていうことありますが、うっかりすると、研究、本を読んでしても、なんとなく鼻が高々になったりする。けれども、実際にそういう激しいこう暴力なんかも受けて、そこで真剣に関わり続けていくっていうことは、もう本当にそれ、もう本ではできないことですね。そこからも私は種をまいていただいたと。だから、関わり合う人からも、いろんな人、いわゆる良い人悪い人関係なく、関わる人から様々な種をまいていただくと。神様を置いていた悪いような種、暴力を受けるとかですね、激しく、やっていないことやったろうとか言って 抗議されても不思議と良い種に変えていただけるということですね。はい、そういうことで今日はこの、年の最後ということなんですが、最後のところありますね。もう一つ34節からそのように例えで言われたって言うんですね。学者のようにではなく、思想家やそういうふうではなくて、例えで言われた、分かりやすい。でもこれはイエス様が作ったものみんな例え繰り返してる。この花も例えで神様が推しようとされているものでもあるわけです。大空の雲も、あるいは流れる川も、星も、あるいは様々な虫、昆虫、動物たち、マムシのようなものでも、そういう嫌だと思うような存在を通して一種の例え、そしてそこからも神様は様々なことをいわば告げようとされていると、立ち止まって考えたらですね、そういうふうに一つ一つが神様が作ったもので大いなる例えでもあるというわけですね。でこういう花とか自然は言葉にならない教え、例えで感じるですね。例えばあのベートーベンの壮大な第9、あるいは運命のような力強い音楽と、その受けたものを言葉で言ったって足りないわけです。感動した、衝撃を受けた、力を得た、これぐらいです。言葉を超えたものを与えるんですよね。そういうようにこういうさまざまな自然のものも言葉を超えたものを与えられるということですね。そういうふうにさまざまな、これが出来事もそうです。こういうの静かな花とか空とかだけじゃなくて、突然の事故、決して起こってほしくないことは起こってしまった、起こっている、そういうことも大きな苦しみなり出来事を通して、それも大きな例えとして、象徴的な教えとして私たちに与えようとしているんだと。実際に起こった時には非常に気が動転したり、苦しかったり、あるいは悲しかったりで、そんなふうに心の ゆとりがないということもあるんですけど、静まった時にそれは分かってくるということは、おそらく多くの人たちが経験してきたことだと思うんですね。はい、そういうことで、今もイエス様が生きてですね、私は口を開いて例えを持ち、天地創造のとこから隠されていたことを告げるんだって、今も私たち一人一人に語りかけてくださっているということを思います。はい、以上です。